茶トラの島ちゃん、高野敦志。僕は茶トラの島ちゃん。しましまの猫だから島ちゃんなんだってさ。どうして生まれたのか知らない。気がついたら母ちゃんと兄ちゃん、妹と4匹で暮らしていたんだ。兄ちゃんと妹は白と茶のまだらなのに、僕だけ茶トラだなんておかしいな。母ちゃんは綺麗な三毛猫だし、僕だけ父ちゃんが違うのかな。庭の隅で生まれて、人間の家の下で暮らしていた。おっぱい飲んでたんだけど、しばらくしたら、そのうちのおばさんがご飯を出してくれた。母ちゃんは野良猫だったから、人間は怖いものだっていつも言っていた。可愛がってるふりして捕まえて、三味線って楽器にしちゃうんだってさ。だからご飯を食べるときはいつでも逃げられるように、人間が見えなくなってから食べなきゃいけないんだってさ。兄ちゃんが我慢できなくて食べ始めようとしたら、母ちゃんが怒って耳を引っ張った。三味線、三味線ってうるさいな。だけどそれがどんな楽器なのか母ちゃんも知らないらしい。そんなの迷信だよって兄ちゃんが言い返すと、三味線になったらもうご飯は食べられないのよ、だって。食いしん坊の兄ちゃんは、それは困るよ、とおとなしくなった。でも三味線にされてもお腹で歌が歌えたら楽しいのかな。ある日、黒白のおじさんが僕たちが暮らす庭にやってきた。こんな時、父ちゃんが守ってくれるはずなのに、うちには父ちゃんがいない。どこに行ったのかな。母ちゃんと子供だけのうちはこれだから困るんだよ。しかしよく考えてみると、兄ちゃんと妹の父ちゃんは僕の父ちゃんと違うんだから、父ちゃんが2匹になったら母ちゃんも困っちゃうのかな。黒白のおじさんは梅の木の前まで来ると、挨拶もなしに僕たち家族を眺め回した。なんだ、子連れのメスか。ここは私たちの庭なのよ。私たち？そんなこと俺の知ったことじゃねえよ。僕はびっくりした。猫の世界にも怖いおじさんがいたんだな。その日から僕たち家族に加えて黒白のおじさんまで一緒に暮らすようになった。そのうち僕はおかしなことに気がついた。母ちゃんがおじさんと仲良くなって、妹の毛繕いもしなくなったことだ。あんなに可愛がっていたのに。兄ちゃんに聞いたら、おじさんが新しい父ちゃんになったという答え。母ちゃんは子供を3匹抱えてきっと心細かったんだな。ところがこの父ちゃん、食べる量がすごいんだ。自分のものを食べてしまうと僕と妹の分まで狙っている。
母ちゃんも目の色変えて食べてるじゃないか。
そのうち母ちゃんのお腹が大きくなっていった。2匹で一緒に僕たちの分まで横取りするようになった。兄ちゃんだけは容器に食らいついて、噛みつかれても話そうとしなかったけれど、母ちゃん、お腹すいたよ。私には子供なんかいませんよ。
僕は耳を疑った。頭がどうかしちゃったの？しまいにはおじさんと一緒に僕たち兄弟を追い出しにかかった。妹も泣きじゃくりながら後ろからついてきた。世の中にはこんな猫出なしの母親もいたんだな。夏の盛りに3匹の兄弟は行くあてもなくさまよい歩いた。ある時は犬に追いかけられ、ある時は子供に尻尾をつかまれ、ご飯も食べられず道端の草を食べて吐いてしまうこともあった。雷に怯えて車の下で震えていることも。気がつくと妹ははぐれていなくなっていた。死んでしまったのか、親切な誰かに助けてもらったのか。僕は必死になって兄ちゃんの後についていった。そこは僕たちが生まれた庭だった。黒白のおじさんも猫出なしの母親もいなかった。迎えてくれたのはそのうちのおばさんだった。どこに行ったかわからなかった僕たちを本当の子供みたいに心配してくれていた。もう安心してね。あなたたちを追い出した猫は私が追っ払ってやったから。優しそうだけどこの人強いんだなと思った。すぐ後ろには人間のおじさんが立っていた。もう若くないんだろう。頭にあまり毛が生えていない。一緒に住んでるから夫婦なんだろうと思った。あ、お兄ちゃん、餌を持ってきて。なんだか偉そうな言い方をしている。それにしてもあの年でお兄ちゃんはないもんだ。あの二人結婚してないんだよ。兄弟なのかな。年取るまでどうしてたんだろう。 兄ちゃんは出てきたご飯を口の中でもぐもぐさせている。お腹空いてたのを思い出して僕もご飯を食べ始めたら、家の前に白い車が止まった。中から杖をついたおばあさんが出てきた。
あ、お母さん、お帰りなさい。
どうやら昼間はどこかに行っていて、夕方になると戻ってくるらしい。
頭の毛は真っ白だし、頭の中のシワが顔の外にまで出ている。相当の年に近いなかった。猫だったらとっくに招き猫になってお店に飾られてるはずだ。
結婚してない兄弟と杖をついたおばあさん。これが僕たち兄弟が暮らす家の人たちだった。慣れ慣れしい兄ちゃんはもうおばさんの膝に乗っている。
この人子供がいないから赤ちゃんの代わりにでもしたいんだろう。僕は怖いから少し離れたところでちょこんとお座りしていた。毛の少ないおじさんは僕の前にしゃがむと頭を撫でようと手を出してきた。僕の毛が欲しいのかな。何されるかわからないからシャーシャーと脅しの声を上げた。まだ早すぎるんだよ。
何事にも順序ってものがあるでしょ。
僕たち兄弟は朝と夕方はご飯を食べに戻ってきた。その他の時は兄ちゃんと一緒にうちの周りを見て回った。
なんでそんなことをするのか聞いたら、パトロールなんだそうだ。黒白のおじさんとか変なやつがやってきたら僕たち2匹で追っ払うんだってさ。
草むらの間をくくって丘に登り、車がたくさん止まってる間を抜けると、大きな建物の方から音楽が流れてきた。人間の子供たちが大人の笛に合わせて行進させられていた。
何やってるのかな？あれは学校って言うんだよ。人間は学校に行かないと大人になれないんだよ。
兄ちゃんの話を聞いて、僕は猫に生まれてよかったとしみじみ思った。好きな時に起きて、眠くなったら寝られる猫の方がよっぽど幸せなんじゃないか。
日暮れ近くなると、おじさんが自転車で帰ってくる。それは夕ご飯の合図だった。
僕は嬉しくなって、道の脇の溝を走ると、庭に通じる秘密のトンネルを通って、梅の木の前に出てきた。自分よりも早く着いた僕を見て、おじさんは目を丸くした。
ご飯をもらったら、僕は兄ちゃんと追いかけっこする。塀の上に止まってるスズメを捕まえようとしたら、逃げられちゃった。羽が生えてるなんてずるいな。
悔しくなって柿の木の幹で爪研ぎをした。
兄ちゃんはよじ登って赤く色づいた柿の実を捕まえて食べている。
食いしん坊だから何でも食べてみないと気が済まないらしい。
うまいぞ。お前も食べてみろよ。
柿の実なら僕でも捕まえられそうだった。よじ登って取ろうとしたら下に落ちちゃった。割れたのを食べたら、
にゃーにゃんだこりゃ。
渋くて舌がしびれて気持ちが悪くなった。そしたらさっき食べたご飯まで出てきてしまった。
兄ちゃんの意地悪。
おかしいな。俺のは甘かったよ。美味しそうなの選ばなかったからだよ。
寒い風が吹いてきた。柿の木も震えて赤くなった葉を落としていく。
おばさんは2匹の兄弟のために玄関の前に箱を2つ置いてくれた。
これが僕たちの家なんだって。中に入って寝ている間にどこかに連れて行かれそうだな。
夕食の時間かと思ったら兄ちゃんがいなくなった。
どこに行ったかわからない。僕だけになってしまったのかな。心配でニャーニャー泣いていたら、柿の木の前のドアが開いて兄ちゃんが出てきた。
すごいぞ。人間の家の中はストーブとかいう火の箱があって、その前は春みたいに暖かいんだ。
それを聞いて僕も見に行きたくなった。
でも前のドアはいつ開くのかわからない。
そこで兄ちゃんと僕は柿の木の上に登ると、うちの屋根に飛び移ったり柿の木に戻ったりした。
開けろ開けろ、早く中に入れてくれ。
ドアが開くと兄ちゃんはスタスタ入っていった。
僕は怖いから恐る恐る入っていく。
しまちゃん、お腹空いたでしょう。
おばさんがストーブの前にご飯を出してくれた。
兄ちゃんも食べたがったが、あなたはもう食べたでしょと言われてもらえなかった。テーブルの前には杖をついたおばあさんが座っていた。
あれ、このおばあさん僕たちの方を怖い目で見ている。
何この猫、捨ててきてちょうだい。
うちで生まれたのよ。
生まれた？私猫なんか産んじゃいないわよ。
なんだか言うことがおかしいと思ったら、おじさんとおばさんが変な替え歌を歌い出した。
猫産んじゃった、猫産んじゃった、猫産んじゃったら飼っちゃった。
後で分かったんだけど、このおじさん、丘の上にある学校の先生なんだって。こんな人に教わって、子供たち大丈夫なのかな。
僕たちはそれから人間の家で暮らすようになった。
暖かい部屋の中には、いつでも飲める水と2匹のためのトイレもあった。爪を研ぐための段ボールも置かれていた。台所にはペットボトルの蓋がたくさん洗ってあった。兄ちゃんは上に登ると、蓋の一つを下に落とした。さあ、これで一緒に遊ぼう。兄ちゃんは前足でひょいひょいと蹴っていく。僕もやってみたくて足を出した。蓋は生き物みたいにすいすい床を滑っていく。こりゃたまらない。
夢中になってやってると、おじさんが猫サッカーだと叫び声を上げた。サッカーに飽きると兄ちゃんが毛づくろいしてくれた。犬と違って猫の体がきれいなのは毛の手入れをするからなんだ。
今度は僕が兄ちゃんの毛づくろいをする。ペロペロ舐めていると、兄ちゃんは、うるさいなぁと言い出した。兄ちゃんのこと好きなだけなのに、しまいには怒ってうなり声を上げた。
兄ちゃんは尻尾をムチみたいに床に叩きつけて、僕を怒らせようとする。
僕が睨みつけると、兄ちゃんは僕の頭をポカリと叩いた。もう我慢できない。僕は兄ちゃんに飛びかかった。
兄ちゃんは僕の首を掴んで力任せに投げ飛ばした。僕は背中から床に叩きつけられた。
ひどいよ、ひどい。
僕が泣き声を上げると、毛の少ないおじさんは、背負い投げだ、すごいぞすごい猫柔道とはしゃいでいた。暖かい部屋でぬくぬく暮らすうちに、窓の外に見える梅の木は白い花を咲かせていた。その上に雪が積もったと思ったら、枝から緑の葉が姿を見せた。出窓から庭の方を見ていると、猫の声が聞こえた。誰だろうと思って見回すと、なんと生き別れになってた妹がこちらを見上げてるじゃないか。兄ちゃんに知らせてあげたが、妹なんか言ったかなと言ってソファーの上で眠ってしまった。僕が泣き声を上げると、妹の方でも返事をした。間違いない。これは何としても、外に出なければと思った。おばさんに妹が来ていることを知らせよう。玄関に降りてしきりに泣くと、妹もこちらに回ってきて泣いている。おばさんは、生きてたのねと叫ぶと、ドアの隙間から妹の方を覗こうとした。今だ。僕はおばさんの足元をすり抜けて、さっと外に出た。風はまだ冷たかったけれど、久しぶりに庭に出られたので、嬉しくてたまらない。狭い家の中でおじさんやおばさん、おばあさんの機嫌を取ったり、兄ちゃんと同じ遊びをしているのも嫌になった。振り返るとおばさんとおじさんが言い合いをしている。寄ってきた妹と鼻を突き合わせた。確かにこれは僕の妹だ。どこでどうしていたんだと聞くと、この町にはご飯を出してくれる家が多いので、順番に巡っていけば、食べることで困らないということだ。
それよりもお兄ちゃんたち、あんな中に閉じ込められてよく平気だったわね。
妹の成長ぶりには驚いた。妹の大きさは倍以上になったし、白と茶の毛並みも艶がある。もうすぐ春だし、ご飯の時だけここに戻ってくればいいのかな。妹の後を追って塀の上を歩き、かつて出入りしていた溝を抜けて庭の外に出て行った。丘の上に登ると、パトロールした時に見た人間の学校も見えた。日が西に傾くと、うすら寒くなってきた。妹について隣の家に行ったが、僕のご飯は出てこなかった。仕方がないので、うちの庭に戻ってきたら、おじさんが美味しそうな魚を見せびらかした。鼻を鳴らして近づこうとしたら、後ろから手が近づいてくるのを感じた。
危ない！
妹の声で振り返ると、おばさんが僕の体をつかもうとしていた。
お兄ちゃん、こっちよ。
大急ぎで道の方に出て行った。どうやら僕を腹ペコにして、家の中に戻そうとしているみたいだった。日が暮れると妹は近所の玄関に入っていった。
なんだあいつ、と思った。
僕は一晩中庭の隅で震えていた。次の日の朝もご飯が食べられなかった。どうしよう、戻ろうかとも思ったが、捕まえられるのは怖い。屋根の上に登ると日がよく当たっていた。 気持ちがよくてうたた寝していると、おじさんとおばさんが大きな鉄のかごを運んできた。屋根の縁から覗いていると、かごの奥の棒に鳥の唐揚げを突き刺した。お腹が減っていたので下に飛び降りると、かごの入り口から中を覗いた。なんだか勇気が出ない。迷っていると後ろから妹がやってきた。
お兄ちゃん危ない。
妹はかごの中に入ると、恐る恐る唐揚げの端をくわえて器用に揺らしながら引き抜いた。妹が外に出てきたところで入り口の戸はガチャンと閉まった。なるほど。僕が駆け込んで唐揚げを引っ張ったら、カゴの中に閉じ込められるところだったわけか。気がつくと妹はカゴの前に唐揚げを置いた。僕にくれるのかと思ったら、瞬く間に食べてしまった。ごめんなさい。あげようと思ったけど美味しそうだから。妹の賢さには頭が下がったけれど、匂いには我慢ができなかったんだな。僕のお腹はグーとなった。その日も断食かと思ったら、おばさんが玄関の前にご飯を出してくれた。また捕まえようとしているのか。僕が遠くから眺めていると、おばさんは家の中に入ってしまった。後ろからおじさんが来るのかと思ったら、妹が近づいてきた。お兄ちゃん、よかったわね。僕はようやくお腹いっぱい食べることができた。次の日もご飯が出てきた。どうしたんだろうと思った。おかげで僕は昼間は近所を走り回り、食事の時間だけ家に戻ってきた。夜になると雨が降ってきた。車の下に隠れていたが、足元に水が流れてきた。これじゃゆっくり寝ていられない。外で暮らすのって大変だったんだな。夜が明けるといい天気だった。枯れていた草むらからつくしが顔を出していた。種が飛んできたのだろうか。道端に菜の花も咲いている。庭に戻ってくると、どうしたわけか、玄関が開けっぱなしになっていた。僕は迷っていた。外の暮らしはもういいかな。本当に疲れちゃったんだ。兄ちゃんはどうしてるんだろう。開いた玄関で振り返ると、梅の木の前に妹が立っていた。お前みたいに僕は世渡りがうまくないんだよ。元気で暮らせよ。と言って中に入っていくと、後ろから妹の叫ぶ声がした。
お兄ちゃん。
毛の少ないおじさんが出てきて、ドアは閉まってしまった。こうして僕はまた家の中で暮らすことになった。部屋の中には暖かい火の箱がまだ置かれていた。
お前誰だっけ？兄ちゃんがくんくん僕の匂いを嗅いで、おばさんがお湯で濡らしたタオルを使って僕の体を拭いてくれた。
島ちゃん、心配してたのよ。
おばさんは僕を膝の上に乗せると、ボサボサになった毛にブラシをかけてくれた。甘えたい気持ちになって僕はおばさんの胸でふみふみをした。兄ちゃんもようやく思い出したのか、きれいになった体の毛づくろいをしてくれた。以前と一つ変わったことといえば、おばあさんが僕たちを認めてくれたということだ。テーブルの上に乗っていたら、いい子ね、と言って頭を撫でてくれた。
猫なんか産んじゃいないわよ。だって私はおばあちゃんなんだもの。
なんだか言ってることがおかしいけれど、可愛がってくれるのならいいや。
もう逃げるんじゃないよ。
おじさんは言いながら、新しく買ったらしい猫のおもちゃを振り回した。だけど使い方が下手だから面白くない。
おばさんが紐の先についた毛を小鳥みたいに動かしたので、兄ちゃんと僕は夢中になって追いかけた。うちの中の暮らしも悪くない。でもたまには外の空気も吸いたいな。
兄ちゃんはうちの中がいいらしいけれど、いつかまた外に逃げ出そう。
妹と一緒に知らない世界を探検したいんだ。
自由ってものは一番大切だからね。